FM Fuji Bumpy on Milai Terminal.
Terminal 教えて税理士さん。このコーナーで毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてお話を伺っております。今月の税理士さんもおなじみです。東京地方税理士会横浜南支部鈴木敦史さんです。鈴木先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、
先生、昨年放送終了後にね、確か先生こうおっしゃってましたよ。一風呂浴びて帰る楽しみがあるんだよなんてお話しされてましたけども、その後あれは どうなってんですか。
はい、残念ながらですね、昨年担当したのが2月と3月の確定申告時期で、帰りにどっかに寄って観光ってわけにいきませんでした。ただしね、今年は2月のほか5月と8月も担当しますんで、いろいろ回ってみたいと考えております。
先生、今ね、回るとかっていう以上に僕が気になったのは、この2月のほかに5月と8月も担当されること、もう決まってるんですか先生？
決まっております。
先生嬉しそうに決まってるんですとかおっしゃってるんですか？いや、そうです。じゃあよろしくお願いしますということです。さて先生、手始めにどのあたりをこう考えていらっしゃるんですかね？
はい、ですね、大学卒業後に就職した不動産会社がですね、新宿に賃貸ビルを建築しまして、そこの1階には勝沼町の勝沼ワインのアンテナショップが入居しておりました。
あそこだ、う
ん、一度公認会計士による監査の立ち会いで利用したことがあるんですけども、確かその時のメインの肉料理がオレンジソースのかかった鴨のローストであったような記憶があるんです。まあ美味しかったんですけどもね。
先生、意外に食にはうるさいタイプですか？意外に。
いや、そんなことないです。
うまきゃ何でもいいんですか？
そうなんです。
そうなんですか？なんかまあまあ、かなりね、昔の話みたいな、そういうことがあったということで、鴨のロースト先生食べたかったな、僕もな。
ところで第3、後でこっそり第3のおすすめのワインなりからおすすめのワイン教えてください。
もうまだ食の話が続くのかよっていう先生。先生、anyway、ところでなんですけど先生ね、
はい、
今日はどういったお話をしてくださるんですか？
はい、昨年のですね、3月7日の番組終了後の電話相談で寄せられた所得金額調整控除についてお話ししたいと思います。
所得金額調整控除、はい、あまり聞き慣れない控除なんですけども、その内容についてちょっとじゃ先生お話をお願いします。
はい、所得金額調整控除には2種類の控除があります。控除対象者が異なりますので、まず控除対象者から説明したいと思います。
はい、
1種目目はですね、納税者の給与等の収入金額が850万円を超えて、納税者、同一生計配偶者、もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者、またはその納税者に23歳未満の扶養親族がいる場合です。からもう一つはですね、納税者に給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超えている場合です。
なるほど。所得金額調整控除が導入された目的っていうのは先生、これどこにあるんですか？
はい、一つ目の所得金額調整控除は、給与所得控除の金額が一昨年から引き下げとなり、増税となるのを防ぐ目的で導入されました。もう一つのケースの場合の導入目的は、給与所得控除と公的年金控除の金額が10万円それぞれ減額となり、基礎控除が10万円増額となったため、年金を受給しながら働いている人にとっては控除額が10万円減額となり、その分増税となったため、その調整のためということができます。
比較的高額な給与所得者と年金をもらいながら働いている人というのがこの控除の、ね、対象者となるんですね。なるほどね。給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者に対するこの所得金額調整控除っていうのは、先生これ年末調整で行われるこの控除の項目になるんですか？
はい、さすが大さん、今日も鋭いですね。給与取得者がですね、年末調整のために勤務先に提出する書類の中に、所得金額調整控除申告書というものがあります。源泉徴収の給与取得控除後の金額が記載される箇所には、所得金額調整控除の適用がある場合には控除後の金額を記載することになります。
なるほど。所得金額調整控除のこの額っていうのはどのように計算するんですか？
はい、 1000万円を上限として給与等の収入金額から850万円を差し引き、その金額の 10% が所得金額調整控除の金額になります。
なるほど。さて先生、その年末調整の際に提出するこの所得金額調整控除、これについて先生、こう注意すべき点っていうのがあります？
はい、夫婦ともにですね、850万円を超える給与等の収入があって、扶養親族に特別障害者または23歳未満の扶養親族がいらっしゃる場合では、特別障害者控除から扶養控除の申告ができるのは夫婦どちらか一方の方となります。
なるほど。
一方ですね、所得金額調整控除は夫婦それぞれが適用となります。もし適用漏れとなってしまった場合には、確定申告によって所得金額調整控除の申告を行うこととなるんです。
なるほどね。分かる。先生、もう一方の年金をもらいながら働いている人の場合っていうのはどうなんですか？
はい、所得金額調整控除の額は給与所得控除の額に上乗せされます。しかし働いている人がですね、どのくらい年金を受給しているか、これは勤務先ではわからないと思います。したがってですね、給与所得控除の金額に上乗せする所得金額調整控除の金額を勤務先は計算できないということになってしまいます。それゆえこの場合の所得金額調整控除は確定申告によって行う申告になると言えるのではないかと思います。
なるほど。確定申告機のこの電話相談センターにも先生、この所得金額調整控除に関するこのご相談というのは多いんですか？
はい、所得金額調整控除が導入された一昨年はですね、数件対応したんです。
ああ、そうですか。
確定申告の手引きを使って説明したんですけども、手引きに記載された図表の説明に手間取りまして、ご相談を入れてきた人もなかなか理解してもらえずですね、1件1時間程度かかったケースもありました。で、私以外の他の相談者も同じ状況であったようでですね、休息時間に集まってみんなで説明の仕方、これを話し合ったこともあったんです。
なるほど、大変だったんですね。先生、その他にこう電話相談でこう気がついたことってあります？
はい、所得金額調整控除によりですね、10万円の所得控除の額が増えるために、普通ではですね、給与年金から源泉徴収された金額の還付となるはずなんです、ところがですね、逆に納付となったがどうしてかといった相談もあったんです。
先生、それ原因って何なんですか？
原因はですね、給与所得で奥様を控除対象配偶者として年末調整を受け、年金についても奥様を控除対象配偶者と記載して公的年金等の受給者扶養親族等申告書を提出していただいたため、配偶者控除二重に適用されているようだったんです。
先生、確定申告を行うと納税となるんではないんですか？
はい、これ納税となってしまいます。年金をもらいながら働く場合にはですね、配偶者控除の二重適用を防ぐため、公的年金等の受給者扶養親族等申告書には控除対象配偶者の欄は空欄として返送すべきではないかと言えます。
なんかもう難しい言葉もいっぱい漢字も出てくるような感じでよくわからないけど、大変ですね。なんかね、さて先生、じゃあ今回のポイントを一言で分かりやすくよろしくお願いします。
所得金額調整控除、夫婦それぞれに適用されます。
なるほど、それはなるほど、分かった。ただ先生、今後開催される無料相談会ありますか？
はい、無料相談会の詳しい日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでご確認ください、
はい、
新型コロナウイルスの影響で中止や延期となる場合がありますのでご注意ください。
はい、さらに無料相談会について詳しくは東京地方税理士会甲府支部事務局です。電話番号055-233-1318 055-233-1318 です。一方、郡内地域の方は東京地方税理士会大月支部事務局です。電話番号055-22-8481 055-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにあります、教えて税理士さんのバナーからバッチリ聞けるんです。
はい、気になるテーマを、そして今日のおさらいとしてぜひ聞いてみてください。
はい、そして税金に関する質問も引き続き受け付けています。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。ということで鈴木先生、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。